神経絞首、グリオーマ、更新、確認日、2023年11月27日。国立がん研究センター、がん情報サービスのホームページで公表されている文書です。堺市立健康福祉プラザ、視覚・聴覚障害者センター、2025年制作、レイジー図書判例、1、レベル3まであります。目次にない込み出しをレベル3にしています。2、レイジー図書用に目次、見出し番号、ページを変更しています。3、編集者が補った言葉は、亀甲括弧で囲っています。4、各関連情報には、リンク先の名称の後ろに、リンクが貼られています。の文言を入れています。ウェブ検索でご覧ください。5、ページ番号は、飛ばし読み、スキッパブル、機能を設定していますので、再生機器、ソフトウェアの飛ばし読み、スキッパブル、機能を利用することができます。レイジー図書判例終わり、目次、神経絞首、グリオーマ、1ページ、1、神経絞首、グリオーマについて、2ページ、1の1、脳、神経細胞について、2ページ、1の2、神経絞首、グリオーマとは、3ページ、1の3、症状、4ページ、2、神経絞首、グリオーマ、検査、5ページ、2の1、神経学的検査、6ページ、2の2 CT、MRI 検査、7ページ、2の3、病理検査、8ページ、2の4、腫瘍マーカー検査、9ページ、3、神経絞首、グリオーマ、治療、10ページ、3の1、悪性度と治療の選択、11ページ、3の2、手術、外科治療、12ページ、3の3、放射線治療、13ページ、3の4、薬物療法、14ページ。3の5、交流電浄療法、15ページ。3の6、緩和ケア、支持療法、16ページ。3の7、リハビリテーション、17ページ。3の8、再発した場合の治療、18ページ。4、神経絞首、グリオーマ、療養、19ページ。4の1、経過観察、19ページ。4の2、日常生活を送る上で、20ページ。5、神経絞首、グリオーマ、臨床試験、21ページ。6、神経絞首、グリオーマ、患者数、がん統計、22ページ。6の1、患者数、22ページ。6の2、生存率、23ページ。7、神経絞首、グリオーマ、予防、検診、24ページ。7の1、発生要因、24ページ。7の2、予防とがん検診、25ページ。8、神経絞首、グリオーマ、関連リンク、参考資料、26ページ。8の1、神経絞首、グリオーマの相談先、病院を探す、26ページ。8の2、関連リンク、27ページ。8の3、参考資料、28ページ。目次終わり。神経絞首、グリオーマ。神経絞首は、神経上皮細胞から発生する悪性の脳腫瘍の一つです。神経膠細胞に由来し、グリオーマとも言います。神経絞首が大きくなると、腫瘍の周りには血流の変化や炎症などにより脳浮腫という脳のむくみが生じます。腫瘍や脳浮腫によって脳の機能が影響を受けることで、様々な症状が起こります。癌の診断から治療までの流れなどについては、関連する情報をご覧ください。関連する情報、リンクが貼られています。神経絞首、グリオーマについて、神経絞首、グリオーマ、検査、神経絞首、グリオーマ、治療、神経絞首、グリオーマ、療養、神経絞首、グリオーマ、臨床試験、神経絞首、グリオーマ、患者数、がん統計、神経絞首、グリオーマ、予防、検診、神経絞首、グリオーマ、関連リンク、参考資料、関連する情報、癌の治療を始めるにあたって、参考となる情報です。関連情報、これからの治療や生活のことを考える上で、知っておいていただきたい情報を掲載しています。癌と診断されたあなたに知ってほしいこと、リンクが貼られています。癌の診療の流れや、セカンドオピニオンなどに関する情報を掲載しています。治療にあたって、リンクが貼られています。ご家族や身近な人が癌と診断された人に向けた情報を紹介しています。ご家族、周りの方へ、リンクが貼られています。1、神経絞首、グリオーマについて。1の1、脳、 神経根細胞について、脳は頭蓋骨とその内側を覆う髄膜によって守られ、脳の周りを流れている脳脊髄液の中に浮かんでいます。頭蓋骨内の構造、説明、頭部の構造を横から示したイラストです。大脳は脳の大部分を占め、小脳は大脳の後ろ下方にあります。脳幹は小脳の前側にあり、大脳と脊髄をつないでいます。大脳の表面には幅の広い溝が不規則に刻まれており、小脳の表面には規則正しい細かい溝があります。説明終わり、図終わり、脳は大脳、小脳、脳幹に分けることができ、脊髄を加えて中枢神経系と呼ばれます。大脳はさらに、前頭葉、側頭葉、頭頂葉、後頭葉などからなり、図に、それぞれが異なる働きをしています。図に、脳の表面図と断面図。説明。1、脳の表面図。脳の表面を横から見た図です。大脳、小脳、脳幹が区別されています。脳の大部分を占める大脳は、4つの部分に分かれています。大脳の前方に前頭葉、上方に頭頂葉、側面に側頭葉、後方に後頭葉があります。また、前頭葉と頭頂葉の間の溝を中心孔と言います。2、脳の断面図。脳の断面を横から見た図です。大脳の深いところにある脳葉は、左右の大脳半球をつないでいます。脳葉の下には視床と視床下部があり、脳幹につながっています。視床下部の下には下垂体があります。下垂体の前方には視神経があり、両眼の視神経が交差する部分を視交差と呼びます。説明終わり、図終わり、脳には、情報の伝達と処理を行う神経細胞、ニューロンが1000億個以上あり、それらを支える神経根細胞、グリア細胞が1兆個以上存在します。神経根細胞には、性細胞、アストロサイトや棒突起根細胞、オリゴデンドロサイト、小根細胞、ミクログリア、脳室上位細胞があり、これらが脳、脊髄を構成しています。図3。神経根細胞には、神経細胞の位置を固定して栄養を送る役割に加え、神経伝達物質を処理する役割、血液中の物質が脳組織へ移動するのを制限する仕組み、血液脳関門を作って有害物質が脳内に侵入することを防ぐ役割などがあります。図3、脳を構成する細胞、神経細胞、ニューロンは1000億個以上、神経根細胞、グリア細胞は1兆個以上存在します。説明、神経細胞と神経根細胞のイラストです。神経細胞にはたくさんの突起と、1本の神経繊維があります。神経根細胞には、性細胞、アストロサイト、棒突起根細胞、オリゴデンドロサイト、小根細胞、ミクログリア、脳室上位細胞があります。性細胞、アストロサイトには、たくさんの枝分かれした突起があり、突起の一部は神経繊維に接触しています。棒突起根細胞、オリゴデンドロサイトにも枝分かれした突起があり、突起の先端は神経繊維の一部を鞘のように取り巻いています。小根細胞、ミクログリアの突起は、神経細胞とつながりはありません。脳室上位細胞は、脳室の表面に一列に並ぶ四角い細胞で、細胞の上面に細かい毛、繊毛があります。説明終わり、図終わり、脳内では、神経細胞から伸びる神経繊維が束になって走行しています。神経繊維は、最終的に目、耳、鼻などの感覚器や、内臓、筋肉などとつながり、体のいろいろな部位との情報伝達に重要な役割を果たしています。用語集、癌情報サービス用語集より、脊髄、とは、背骨の中にある太い神経の束のことであり、脳と体を結んでいます。更新確認日、2024年7月2日。1-2、神経根腫、グリオーマとは、神経根腫は、悪性の脳腫瘍の一つです。脳腫瘍は、脳そのもの、脳実質、大脳、小脳、脳幹から発生するものと、それ以外の場所、髄膜、下垂体、脳神経などから発生するものがあります。脳、脊髄を構成する神経細胞や神経根細胞は、神経上皮細胞という、まだ役割が定まらない、分化度の低い細胞から生まれます。 この神経上皮細胞から発生する脳腫瘍を神経上皮性腫瘍と言います。神経上皮性腫瘍はさらに細かく分類され、その代表的なものが神経膏細胞に由来する神経膏腫、膏腫で、グリオーマとも言います。図4、脳腫瘍の分類と神経膏腫、セントラルナーバスシステムトゥーマーズ、WHO クラシフィケーションオブトゥーマーズ、5th edition、Vol. 6、WHO クラシフィケーションオブトゥーマーズエディトリアルボード、コピーライト2021より作成。説明、脳腫瘍の分類を示す樹形図で、特に神経膏腫の分類が詳しく示されています。脳腫瘍は、大きく次の8つに分類されます。1、神経上皮性腫瘍。2、脳神経及び脊髄神経腫瘍。3、髄膜腫。4、中枢神経系の間葉系、非髄膜性腫瘍。5、メラニン細胞系腫瘍。6、中枢神経系の血液リンパ系腫瘍。7、肺細胞腫瘍。8、トルコ暗部腫瘍。このうち神経上皮性腫瘍には次の4つのグループがあります。神経膏腫、グリオーマ、グリア神経細胞系腫瘍、神経細胞系腫瘍、脈絡層腫瘍、胎児性腫瘍、消化体腫瘍、神経膏腫、グリオーマ、グリア神経細胞系腫瘍、神経細胞系腫瘍のグループは、さらに次の6つに分類されています。1、成人型肥満性膏腫。2、小児型肥満性低悪性度膏腫。3、小児型肥満性高悪性度膏腫。4、原曲性性細胞系膏腫。5、グリア神経細胞系及び神経細胞系腫瘍。6、上位系腫瘍。このうち1の成人型肥満性膏腫には以下の3つがあります。まず、性細胞腫には IDH 変異があり、グレード2、3および4があります。次に、ボートッキ膏腫には IDH 変異及び HP/19Q とも血質があり、グレード2と3があります。最後に、膏芽腫は IDH 野生型です。説明終わり、図終わり、神経膏腫の中で最も多いのは、成人型肥満性膏腫、性細胞腫、ボートッキ膏腫、膏芽腫です。脳内部の脳脊髄液に満たされた空間、脳室の壁を形成する脳室上位細胞に由来する腫瘍が上位系腫瘍で、上位腫などがあります。正常組織との境界が明らかな原曲性性細胞系腫瘍には、小児の小脳や視神経に生じる毛様細胞性性細胞腫があり、グリア神経細胞系腫瘍には神経節膏腫があります。小児型肥満性高悪性度膏腫には、小児に多く見られる脳幹神経膏腫、肥満性正中膏腫、H3K27 変異などがあります。また、神経上皮性腫瘍には、小児腫瘍を代表する悪性脳腫瘍である胎児性腫瘍、髄芽腫などなどもあります。さらに、脳腫瘍には、神経上皮性腫瘍の他に、中枢神経系悪性リンパ腫や小児に多い肺細胞腫瘍などの悪性脳腫瘍、髄膜腫や神経小腫などの良性脳腫瘍があり、細かく分けると100種類以上になります。脳腫瘍の種類や治療の概要などについては、以下の関連情報をご参照ください。用語集、肝情報サービス用語集より、分化度とは、肝細胞が本来の正常な細胞の形態をどれくらい維持しているかを分化度と言い、未分化、低分化、高分化などと表現します。分化度の低い肝細胞は、悪性度が高く活発に増殖する傾向があります。病理検査で肝細胞の分化度を調べることで、悪性度の評価や治療効果の予測などを行います。更新確認日、2021年1月14日、腫瘍とは、細胞が異常に増殖したものです。転移をしない良性腫瘍と悪性腫瘍、癌があります。更新確認日、2020年10月19日、関連情報、脳腫瘍、成人、リンクが貼られています。脳腫瘍、小児、リンクが貼られています。1-3、症状、神経膏腫が大きくなると、腫瘍の周りには血流の変化や炎症などにより脳浮腫という脳のむくみが生じます。腫瘍や脳浮腫によって脳の機能が影響を受けることで、様々な症状が起こります。脳腫瘍や脳浮腫による症状は、 頭蓋骨内部の圧力が高まるために起こる頭蓋内圧亢進症状と、腫瘍ができた場所の脳の機能が障害されて起こる局所症状、総症状に分けられます。以下に示すような症状がある場合は、軽い症状の時でもすぐに脳神経外科や脳神経内科、神経内科を受診するようにしてください。神経膠腫を含む脳腫瘍自体は稀な病気ですが、感じたことのない違和感や症状に気づいた時には、速やかに受診しましょう。1-3-1、頭蓋内圧亢進症状。脳は頭蓋骨に囲まれた閉鎖空間にあるため、腫瘍ができると頭蓋の中の圧力が高くなります。これによって現れる頭痛、吐き気、意識障害などの症状を頭蓋内圧亢進症状と言います。人間の頭蓋内圧は睡眠中にやや高くなることから、朝起きた時や昼寝の後に症状が強く出ることがあります。用語集、肝情報サービス用語集より、腫瘍とは、細胞が異常に増殖したものです。転移をしない良性腫瘍と悪性腫瘍、癌があります。更新確認日、2020年10月19日、1-3-2、局所症状、総症状、運動や感覚、思考や言語などの様々な機能は、脳内で担当する部位が決まっています。脳の中に腫瘍ができると、腫瘍や脳浮腫の影響を受けて、その部位の機能が障害され、局所症状として現れます。表1に、腫瘍のできた場所ごとに主な機能と局所症状の例を示します。表1、脳の機能と局所症状の例。説明、脳の10の部位について、その機能と、そこに腫瘍ができた場合の局所症状を示した表です。脳の部位ごとに、主な機能、機能、腫瘍ができた場合の局所症状の例、症状の順に読み上げます。1、前頭葉、機能、思考、感情、判断力、集中力、言語を発する役目、運動を司る、症状、腫瘍とは反対側の運動麻痺、肩麻痺、言葉を理解できるがうまく話せなくなる、運動性失語、性格変化、自発性低下、年月日や場所がわからなくなる、認知機能の低下、集中力低下、記憶力低下、転換発作、痙攣。2、側頭葉、機能、言語の理解、記憶、視覚や聴覚などの認知機能、症状、言葉を聞いて理解することが難しくなる、優位半球、中が障害されると発話は流暢にできるが言葉の言い誤りが多くなることがある、感覚性失語、腫瘍とは反対側の視野障害、動脈反応、転換発作、意識消失、変な匂いを感じる言及、中、優位半球、人の脳を大きく左右に分けたとき、話す、理解するなどの言語中枢がある方の半球。左右どちらが優位半球かは人によって異なる。多くの人が左が優位半球。中終わり。3、頭頂葉、機能、脳に入力された情報を統合して分析をする、工事機能、顔手足の感覚、症状、腫瘍とは反対側の痺れ、感覚障害。読み書きができなくなる、失読、失書、計算ができなくなる、失算、左右を判断できなくなる、指の名前、親指、人差し指、中指などが言えなくなる、左右片方の刺激を認識できなくなる、反則空間失認。4、後頭葉、機能、視覚、症状、腫瘍とは反対側の視野が欠ける、動脈反応。5、視床下部、機能、意識、体温、食欲、睡眠、体の水分量や塩分量の調節、症状、意識障害、尿の濃度がうまく調節できなくなり、尿の量が増える、尿崩症、肥満、体温調節の異常、視交叉神経の圧迫による視力、視野障害。6、視床、機能、感覚、痛覚、視覚、聴覚、味覚などの情報を中継して大脳に送る、症状、意識障害。運動麻痺、肩麻痺、手足のしびれや感覚の異常。7、脳幹部、機能、意識、呼吸、循環などを調節して生命を維持する。全身の感覚や運動を司る。症状、運動、顔、四肢、麻痺や感覚障害。物が二重に見える、複視、顔面神経麻痺、顔面や手足の感覚障害。食べたものが飲み込みにくくなる、嚥下障害、聴力障害。 8、小脳、機能、体のバランスをとる、運動をコントロールする。症状、細かな動きができない、協調運動障害、運動失調、ふらつきやめまい、歩行障害。9、脳神経、機能、脳から出る末梢神経で左右、十二対の脳神経が様々な働きをする、嗅神経、視神経、動眼神経、滑車神経、三叉神経、外転神経、顔面神経、腸神経、舌咽神経、迷走神経、副神経、舌下神経。症状、視力、視野障害、視神経の障害。目の動きが悪くなり、物が二重に見える、動眼神経や外転神経の障害。顔のしびれや感覚低下、三叉神経の障害、聴力低下、耳鳴り、めまい、聴神経の障害、嚥下障害、舌咽神経の障害。10、脊髄、機能、脳から続く神経繊維の束で、全身の感覚を脳に伝え、脳からの指令を手足や体の各部分に伝える。症状、手足のしびれや麻痺、説明終わり、表終わり。前頭葉と頭頂葉の間には中心口という大きな溝があります。その溝の前頭葉側、中心前回には運動や体を動かす機能を受け持つ部分があり、頭頂葉側、中心口回には感覚や刺激を感じる機能を受け持つ部分があります。顔、手、足の運動や感覚は、脳の外側から中心側、大脳縦列、左右の大脳半球の間の溝に向かって整列しています。図5。したがって、腫瘍が脳の内側、左右大脳半球の間にある場合には、麻痺や感覚障害が足に生じ、外側、側頭葉側にある場合には、麻痺や感覚障害が手に生じます。図5、脳の左側の機能。説明、脳を左側から見た図です。大脳の前頭葉と頭頂葉の間にある中心口に沿って、前頭葉に運動や、頭頂葉に感覚野が隣り合っています。運動野と感覚野は、それぞれ脳の中央から足、手、顔、舌の運動と感覚に対応しています。言語中枢のうち、話すための役割を担うブローカ野は、前頭葉にあります。言葉を理解するための役割を担うベルニッケ野は、側頭葉にあります。説明終わり、図終わり、人の脳は大脳半球と呼ばれる左右の脳に分かれます。左右大脳半球のうち、ブローカや、話す、ベルニッケや、言葉を理解するなどの言語の中枢がある側の半球を優位半球と呼び、右利きの人のほとんどは左大脳が優位半球です。左利きでは7割の人は左大脳が優位半球で、3割の人は右大脳が優位半球です。腫瘍によって優位半球、多くは左大脳の機能が障害されると、言葉による意思の疎通が難しくなる可能性が出てきます。一方、非優位半球、多くは右大脳の腫瘍ではほとんど症状が現れないこともあります。一般に、優位半球、多くは左大脳に腫瘍ができて、その機能が障害されると、多くの人は利き手側の手足、多くは右手足が不自由になり、言語の障害も起きるため、非優位半球、多くは右大脳に腫瘍ができた場合よりも、はるかに日常生活が困難になります。また、手術を行う際も優位半球と非優位半球ではリスクの大きさが異なります。後頭葉は視覚情報の認識に関わります。光は網膜から視神経に伝えられ、視神経は頭蓋内の視交叉で交わって視覚情報が伝達されます。具体的には、視界の右側の情報は左後頭葉へ、視界の左側の情報は右後頭葉へ、それぞれ視方線を通って伝えられます。そのため、脳腫瘍により視交叉の前で左視神経の機能が障害されると左の視力が落ちます。一方、視交叉より後ろの部分で左の視方線や左後頭葉の機能が障害されると、左右の視力は保たれますが、右側の視界が見えなくなる反盲という状態になります。また下垂体腫瘍などによって視交叉が圧迫されると、時速性反盲、視野の外側が見えなくなる状態が起こります。小脳は平衡感覚をとる、姿勢を保持する、体の動きを調節するなどの機能があり、運動学習、自転車に乗る、ピアノを弾くなど、運動技能を習得することに関わっています。小脳は大脳と異なり、 機能が障害された側と同じ側に症状が現れます。同側性、右小脳の機能が障害されると、右側に運動障害が起こる。小脳に腫瘍ができると、ふらつきやめまいなどの症状が見られます。また、小脳浮腫を起こすと、脳幹を圧迫したり、第四脳室、脳幹と小脳に挟まれた空間を詰まらせたりすることで、髄液の流れが滞って水頭症になり、急に意識障害などの症状が出ることがあります。用語集、肝情報サービス用語集より、腫瘍とは、細胞が異常に増殖したものです。転移をしない良性腫瘍と悪性腫瘍、肝があります。更新確認日、2020年10月19日。更新確認日、2023年10月20日。2、神経絞首、グリオーマ、検査。問診で神経絞首が疑われる場合には、神経学的検査を行います。また、CT 検査や MRI 検査で腫瘍の位置、大きさ、血管との関係を確かめます。CT 検査や MRI 検査だけでは悪性度や分類などの判断が難しい時には、PET 検査を行うこともあります。関連情報、肝の検査について、大まかな流れや心構えなどの基本的な情報を掲載しています。肝の検査について、リンクが貼られています。手術、外科治療、リンクが貼られています。CT 検査とは、リンクが貼られています。MRI 検査とは、リンクが貼られています。PET 検査とは、リンクが貼られています。2-1、神経学的検査。運動機能や感覚機能のほか、認知機能、言語機能などの高次脳機能に異常がないかを調べます。この検査は、医師だけでなく、言語聴覚士や心理士などが行うこともあります。用語集、肝情報サービス用語集より、言語聴覚士とは、難聴や発声、発語などの障害と、その影響でコミュニケーションに問題がある場合や、飲み込みがうまくできない患者に訓練、指導、助言を行い、日常生活の機能回復や改善のためのリハビリテーションを行う専門家のことです。ST、英語名、スピーチ、ランゲージ、ヒアリング、セラピストの略。更新、確認日、2020年12月24日。2-2、CT、MRI 検査。CT 検査は X 線を、MRI 検査は磁気を使った検査です。いずれも頭蓋骨の内部を描き出し、腫瘍があるかどうかを調べます。CT 検査は MRI 検査に比べて迅速にできるため、神経症状、運動や感覚、思考や言語などの様々な機能が障害されて起こる症状がある場合には、脳梗塞や脳出血などの緊急性の高い病気と識別するために、まず CT 検査を行います。また、見つかった腫瘍が他の臓器で発生した癌の転移でないかを確認するために、必要に応じて胸部や腹部の CT 検査を行うこともあります。さらに、腫瘍と血管の関係を調べるために、造影剤を使った CT 血管撮影を行うこともあります。神経絞首が疑われる場合、カテーテルを用いた脳血管撮影をすることもあります。MRI 検査では、脳の病気の種類を細かく調べることができますが、病変をより明瞭に描き出すため、必要に応じて造影剤を使います。造影剤を使うことで、腫瘍の広がりや悪性度なども手術前に推定することができます。特に神経絞首ではグレード3、4の腫瘍の場合、悪性度が高いほど造影剤で腫瘍の輪郭がはっきりする傾向があります。また、必要に応じて様々な MRI 検査を行います。例えば、脳の血液中の変化を見る FMRI、ファングショナル MRI、磁気共鳴機能画像法を用いて、脳の運動や手足の動きの中枢や言語や言葉の中枢の位置を調べることがあります。造影剤にアレルギーがある人や喘息の人は、検査を受ける前に必ず医師に伝えてください。特に CT 検査では、尿道アレルギーがある場合に副作用の起こる危険性が高くなります。用語集、肝情報サービス用語集より、副作用とは、薬の作用の中で、治療に必要な効果以外の作用を副作用と言います。程度の差はありますが、 あらゆる薬に副作用は存在します。癌の薬物療法では、癌細胞を抑える以外の作用が副作用となります。薬の種類や投与量によって起こりやすい副作用が異なります。更新確認日、2024年7月2日。関連情報、神経絞首、グリオーマ、治療、1、悪性度と治療の選択。リンクが貼られています。2-3、病理検査。癌かどうか、どのような種類の癌なのかについて診断を確定するための検査です。診察や神経学的検査、CT 検査、MRI 検査、PET 検査などによって、神経絞首なのか、他の病気や腫瘍の可能性はないのか、腫瘍の発生部位や広がりなどを推測できます。しかし、診断を確定するためには、手術により腫瘍組織を採取して、生検、組織の遺伝子変異を調べ、遺伝子検査、病理医がその細胞を顕微鏡で観察して診断する病理検査、病理診断が不可欠です。用語集、癌情報サービス用語集より、腫瘍とは、細胞が異常に増殖したものです。転移をしない良性腫瘍と悪性腫瘍、癌があります。更新確認日、2020年10月19日、生検とは、病変の一部を取って、顕微鏡で詳しく調べる検査です。生検組織診断とも呼ばれます。手術や内視鏡検査などの時に組織を取ったり、体の外から超音波、エコー、検査や X 線検査などを行いながら細い針を刺して組織を取ったりします。癌であるかどうか、悪性度はどうかなど、病理医が病変について詳しく調べて診断を行います。更新確認日、2021年7月1日、遺伝子検査とは、遺伝子の異常を調べる検査です。癌に特徴的な遺伝子異常が存在する場合、極めて微量な資料からでも、特定の DNA 断片、数百から数千塩基対だけを選択的に増幅させることができます。PCR 法。この方法を用いて、診断時に迅速に遺伝子異常の有無を調べることができます。また、診断だけでなく、治療効果の判定にも用いられます。更新確認日、2021年7月1日、病理検査とは、画像診断や内視鏡などで癌またはその可能性のある病変が見つかった時などに、その病変から細胞や組織を採取して行う検査です。採取した細胞や組織は顕微鏡で観察し、癌かどうか、癌であればどのような性質を持つ癌かなどについて専門の病理医が調べて診断します。細胞によって診断する場合は、細胞診、細胞診断、組織の場合は、組織診、組織診断、病理組織診断と言います。更新確認日、2024年5月13日。2-4、腫瘍マーカー検査。神経絞首では、現在のところ、診断や治療効果の判定に使用できるような特定の腫瘍マーカーはありません。関連情報、腫瘍マーカー検査とは、リンクが貼られています。更新確認日、2023年10月20日。3. 神経絞首、グリオーマ、治療。神経絞首、グリオーマの治療には、手術、外科治療、放射線治療、薬物療法、交流電浄療法があります。また、診断された時から、癌に伴う心と体の辛さなどを和らげるための緩和ケア、支持療法を受けることができますので、必要な時は担当医に相談しましょう。用語集、癌情報サービス用語集より、緩和ケア、とは、緩和ケアとは、癌の患者さんの体や心の辛さを和らげ、生活やその人らしさを大切にする考え方です。身体的、精神的、社会的、スピリチュアル、霊的な苦痛について、辛さを和らげる医療やケアを積極的に行い、患者さんと家族の社会生活を含めて支える緩和ケアの考え方を早い時期から取り入れていくことで、癌の患者さんと家族の療養生活の質をより良いものにしていくことができます。更新確認日、2020年10月19日、支持療法とは、癌そのものに伴う症状や、治療による副作用、合併症、後遺症による症状を軽くするための予防、治療、及びケアのことです。例えば、感染症に対する抗菌薬の投与や、 薬物療法の副作用である貧血や血小板減少に対する適切な輸血療法、吐き気・嘔吐に対する生徒剤、吐き気止めの使用があります。更新・確認日、2021年1月14日。関連情報、リンクが貼られています。手術、外科治療、放射線治療、薬物療法、神経拘縮、グリオーマ、治療、6、緩和ケア、支持療法、緩和ケア。3-1、悪性度と治療の選択。治療は、癌の性質や進行の程度、体の状態などに基づいて検討します。神経拘縮の治療を選択する際には、悪性度、グレードを調べます。3-1-1、悪性度、グレードと分類。手術によって摘出した腫瘍組織から、遺伝子検査や病理学的分類に基づいて、悪性度、グレードが判定されます。脳腫瘍には、他の癌のような TNM 分類やステージ分類がありません。代わりにグレード1から4の数字で分類されています。グレード1の腫瘍は、手術で全て摘出できれば再発の恐れがほとんどない良性腫瘍です。グレード1の神経上皮性腫瘍としては、子供の小脳や視神経に発生することが多い毛様細胞性性細胞腫や神経節孔腫があります。神経孔腫は、大きく棒突起孔腫、性細胞腫及び硬化腫に分類され、さらにグレードに応じてグレード2から4に分かれます。表に、神経拘縮の分類とグレード、説明、3種類の神経拘縮について、それぞれ対応するグレードを示した表です。棒突起拘縮、IDH 変異型、プラス、HP19-9 とも血質割は、棒突起拘縮グレード2と棒突起拘縮グレード3の2種類に分類されます。性細胞腫、IDH 変異型、プラス、HP19-9 とも血質なしは、性細胞腫グレード2、性細胞腫グレード3、性細胞腫グレード4の3種類に分類されます。硬化腫、IDH 野生型は、硬化腫グレード4のみです。説明終わり、表終わり、これらの分類やグレードによって治療方針が異なります。棒突起拘縮は、性細胞腫に比べて悪性度が低く、薬物療法の効果が得られやすい腫瘍です。神経拘縮をはじめ、脳腫瘍の診断は2021年 WHO 分類 WHO ワールドヘルスオーガニゼーションに基づいて行われます。2016年 WHO 分類までは、グレード3の腫瘍は体形性性棒突起拘縮、体形性性性細胞腫と呼ばれていましたが、2021年 WHO 分類では、体形性性という言葉は使われなくなりました。また、以前は脳腫瘍の分類は主に顕微鏡で観察した組織学的検査に基づいていましたが、2021年 WHO 分類では遺伝子検査に基づく腫瘍組織の分子診断を行うことになっています。2023年7月現在、国内では神経拘縮の手術後の遺伝子検査は保険適用になっていませんが、遺伝子検査をしない場合でも組織学的検査の結果や病気の進み方などに応じて速やかに治療が行われています。遺伝子変異と神経拘縮の分類。神経拘縮は顕微鏡で観察した病理検査により棒突起拘縮、性細胞腫、硬化腫に分類され、さらに IDH、P53、TRT、EGFR、CDKN2ABH3K27M、BRAF と呼ばれる遺伝子変異の有無や染色体 HP19-9 とも血質、1番染色体単腕と19番染色体長腕が共に血質しているの有無、他の遺伝子変異によって細かく分けられます。図4。また、細胞障害性抗がん薬であるテモゾロミド、アルキル化薬の効果が期待できるかどうかは、腫瘍細胞の MGMT 遺伝子が関係していることが分かっています。すなわち、この遺伝子の働きが抑制されている場合には、テモゾロミドの効果を妨げずに、腫瘍が縮小しやすいことが知られています。治療の選択に関わる腫瘍の悪性度、グレードや分類について、わからないことや気になることがあれば担当医に確認しましょう。別の医師の話を聞いてみたい場合は、大学病院やがんセンターなどでセカンドオピニオンを受けることもできます。がん診療連携拠点病院などに設置されている、がん相談支援センターでは、 セカンドオピニオンを受けることのできる病院や、各病院の専門領域などに関する情報が得られます。用語集、がん情報サービス用語集より、再発、とは、手術療法や薬物療法、放射線治療などの治療により、検査でがんがなくなったことを確認した後、再びがんが現れることです。治療したがんと同じ場所、あるいは近くにがんが現れるだけでなく、別の場所に、転移としてがんが見つかることも含めて再発と言います。更新確認日、2024年7月2日、遺伝子検査、とは、遺伝子の異常を調べる検査です。がんに特徴的な遺伝子異常が存在する場合、極めて微量な資料からでも、特定の DNA 断片、数百から数千塩基対だけを、選択的に増幅させることができます。PCR 法。この方法を用いて、診断時に迅速に遺伝子異常の有無を調べることができます。また、診断だけでなく、治療効果の判定にも用いられます。更新確認日、2021年7月1日、病理検査、とは、画像診断や内視鏡などで、がんまたはその可能性のある病変が見つかった時などに、その病変から細胞や組織を採取して行う検査です。採取した細胞や組織は顕微鏡で観察し、がんかどうか、がんであればどのような性質を持つがんかなどについて専門の病理医が調べて診断します。細胞によって診断する場合は、細胞診、細胞診断、組織の場合は、組織診、組織診断、病理組織診断と言います。更新確認日、2024年5月13日、がん診療連携拠点病院、とは、専門的ながん医療の提供、地域のがん診療の連携協力体制の整備、患者、住民への相談支援や情報提供などの役割を担う病院として、国が定める指定要件を踏まえて都道府県知事が推薦したものについて、厚生労働大臣が適当と認め、指定した病院です。がん診療連携拠点病院には、各都道府県で中心的役割を果たす、都道府県がん診療連携拠点病院と、都道府県が定める地域ごとに中心的な役割を果たす、地域がん診療連携拠点病院があります。更新確認日、2024年7月2日、関連情報、リンクが貼られています。神経絞首、グリオーマ、治療、4、薬物療法、神経絞首、グリオーマについて、2、神経絞首、グリオーマとは、図4、がん医療における遺伝子検査、セカンドオピニオン、神経絞首の診療を行う、がん診療連携拠点病院などの病院や、がん相談支援センターに関する情報は、以下をご覧ください。神経絞首、グリオーマ、関連リンク、参考資料、1、神経絞首、グリオーマの相談先、病院を探す、リンクが貼られています。がん相談支援センターでは、セカンドオピニオンを受けることのできる病院や、各病院の専門領域などに関する情報も得られます。がん相談支援センターとは、リンクが貼られています。3-1-2、治療の選択。治療は、主要の分類やグレードに応じた標準治療を基本として、本人の希望や生活環境、年齢を含めた体の状態などを総合的に検討し、担当医と話し合って決めていきます。神経絞首の治療は、可能な限り手術で腫瘍を摘出し、病理診断後に放射線治療及び薬物療法を追加することが原則です。グレード2の神経絞首で腫瘍が全摘出できれば、追加の治療を行わずに経過観察することもあります。表3は、神経絞首のグレード別の標準治療を示したものです。表3、神経絞首のグレード別の治療方針。説明、神経絞首のグレード2、3および4に該当する診断名と治療法を示した表です。グレード2と診断されるのは、膀突起絞首と性細胞腫です。治療には次の3つの選択肢があります。1、手術のみ、全摘出の場合など。2、手術プラス薬物療法、化学療法。3、手術プラス放射線、治療プラス薬物療法。グレード3と診断されるのは、膀突起絞首と性細胞腫です。治療は、手術プラス放射線、治療プラス薬物療法です。グレード4と診断されるのは、性細胞腫と膀胱腫です。 治療には次の2つの選択肢があります。1、手術プラス放射線治療プラス薬物療法。2、手術プラス放射線治療プラス薬物療法プラス交流電浄療法。説明終わり。今日終わり。担当医から複数の治療法を提案されることもあります。治療を選ぶにあたってわからないことは、まず担当医にしっかり確認することが大切です。悩みや困りごとについては、がん相談支援センターで相談できます。妊娠や出産について、がんの治療が妊娠や出産に影響することがあります。将来子供を持つことを希望している場合には、妊孕性を温存すること、妊娠するための力を保つことが可能かどうかを、治療開始前に担当医に相談してみましょう。治療が始まってからでは、妊孕性の温存が難しいことがあります。詳しくは関連情報の妊孕性をご参照ください。用語集、がん情報サービス用語集より、標準治療とは、科学的根拠に基づいた観点で、現在利用できる最良の治療であることが示され、ある状態の一般的な患者さんに行われることが推奨される治療を言います。一方、推奨される治療という意味ではなく、一般的に広く行われている治療という意味で、標準治療という言葉が使われることもあるので、どちらの意味で使われているか注意する必要があります。なお、医療において、最先端の治療が最も優れているとは限りません。最先端の治療は、開発中の試験的な治療として、その効果や副作用などを調べる臨床試験で評価され、それまでの標準治療より優れていることが証明され、推奨されれば、その治療が新たな標準治療となります。更新・確認日、2021年1月21日、腫瘍とは、細胞が異常に増殖したものです。転移をしない良性腫瘍と悪性腫瘍、がんがあります。更新・確認日、2020年10月19日、関連情報、リンクが貼られています。手術、外科治療、放射線治療、薬物療法、がん相談支援センターとは、妊孕性。3-2、手術、外科治療、悪性脳腫瘍の手術は、神経症状を悪化させないように、可能な限り腫瘍を摘出することが原則です。脳腫瘍はとても細かく分類されています。手術前の画像診断では神経膠腫かどうかの判断が難しいことも多く、手術を開始した後に違うタイプの脳腫瘍と分かることがあります。また、中枢神経系原発、悪性リンパ腫や肺細胞腫瘍など、腫瘍をすべて摘出できなくても放射線治療や薬物療法で寛解する腫瘍もあり、手術を適切に進めるために、手術中におおよその病理診断、術中迅速病理診断が可能な施設で受ける必要があります。脳は部位により役割が決まっています。右前頭葉のようにあまり重要な働きをしていない部位に腫瘍ができた場合は、神経症状が悪化することなく、腫瘍をすべて摘出できる場合も少なくありません。一方、運動や手足の動きに関わる部位や、言語や言葉に関わる部位、言語中枢に腫瘍ができた場合は、腫瘍の摘出により症状が悪化することがあります。その場合は、腫瘍全部の摘出を避けて、一部分の摘出によって分子診断、病理診断、病理検査を行います。その後に、放射線治療や薬物療法を主とした治療を行うことになります。用語集、がん情報サービス用語集より、腫瘍とは、細胞が異常に増殖したものです。転移をしない良性腫瘍と悪性腫瘍、がんがあります。更新・確認日、2020年10月19日、寛解とは、治療によって一時的、または永続的に症状が軽快したり、消失したりした状態のことです。がんの寛解とは、症状が治まり、再発しない状態が続いていることで、がんの種類によって定義が異なります。治療後にがんが検査で確認できなくなることを、完全寛解と言い、固形腫瘍の大きさが一定以下に縮小するか、造血基腫瘍、血液のがんで、がん細胞が一定の割合以下に減少することを、部分寛解と言います。更新・確認日、2024年11月6日、術中迅速病理診断、 とは、手術の最中に一部の細胞や組織を採取し、病理医が短時間で、腫瘍が良性か悪性か、リンパ節に転移していないか、などについて診断することです。この結果によって治療の範囲を決めたり、より適切な手術方法に変えたりすることができます。更新確認日、2021年7月1日、画像診断とは、画像による検査を元に行われる診断のことを言います。画像検査には、X 線検査、レントゲン検査、CT 検査、MRI、磁気共鳴撮影、PET 検査、超音波、エコー、検査などの検査があります。画像診断は、治療前に原発層の状況や広がりを調べたり、治療の効果を判定したり、治療後の再発がないかを確認したりするなど、様々な目的で行われます。更新確認日、2021年7月1日、病理検査とは、画像診断や内視鏡などで癌またはその可能性のある病変が見つかった時などに、その病変から細胞や組織を採取して行う検査です。採取した細胞や組織は顕微鏡で観察し、癌かどうか、癌であればどのような性質を持つ癌かなどについて専門の病理医が調べて診断します。細胞によって診断する場合は細胞診、細胞診断、組織の場合は組織診、組織診断、病理組織診断と言います。更新確認日、2024年5月13日、関連情報、手術、外科治療、リンクが貼られています。放射線治療、リンクが貼られています。薬物療法、リンクが貼られています。術中ナビゲーション、腫瘍の位置を正確に把握して安全に手術を行うために、精度の高いナビゲーション装置を使います。手術前の CT や MRI の画像データと位置感知カメラから腫瘍とその周辺を立体的に描き出し、手術器具の位置と周辺の情報をリアルタイムに示して正確な手術をサポートします。また、腫瘍細胞にのみ、取り込まれる光感受性物質、5アミノレブリン酸を手術当日に服用することで、グレード3、4の神経膠腫では経口診断が可能となり、腫瘍の摘出が容易になります。手術中にレーザー光を当てると腫瘍部分だけが赤く光るため、腫瘍の広がりが肉眼でわかる。術中モニタリング、手術による運動麻痺などの後遺症を避けるため、脳の重要な部分に電気刺激を行って、手術中に機能を確かめます。運動機能や感覚機能などを SEP、体制感覚誘発電位や MEP、運動誘発電位などの術中脳波や筋電図でモニターしながら手術を行います。使用する術中モニタリングの種類は腫瘍の位置で決まります。覚醒化手術、言語機能や口示機能、運動機能を温存しながら脳腫瘍を摘出する目的で行います。手術の途中で麻酔を緩めて意識をはっきりさせ、実際に機能が保たれていることを確認しながら腫瘍を摘出します。脳は体中の痛みを感じることができますが、脳自体の痛みは感じないので、手術中に会話しながら手術を行うことができます。脳を切除しても痛くありません。覚醒化手術が受けられる施設は、認定を行っている日本アウェイクサージリー合体のホームページで調べることができます。関連情報、日本アウェイクサージリー合体認定施設、リンクが貼られています。術中 MRI、脳などの様子を MRI 画像で確認しながら手術を行うシステムです。腫瘍が摘出できたかどうかを確認するために、手術中に MRI 撮影を行います。特にグレード2、3の腫瘍では、正常組織との境界が分かりにくいため、術中 MRI は有用と考えられています。ただし、術中 MRI が実施できる施設は限られています。関連情報、MRI 検査とは、リンクが貼られています。手術の合併症、手術では、脳の機能を温存しながらできる限り腫瘍を摘出します。画像診断の進歩により、腫瘍の部位や広がりを正確に把握することが可能になり、一般に、手術前に比べ、手術後の神経症状、運動や感覚、思考や言語などの様々な機能が障害されて起こる症状が、悪化することは少なくなりましたが、手術によって起こる合併症は、腫瘍の部位、大きさによって様々です。 手術後に一時的に生じる脳浮腫、脳のむくみにより症状が悪化することや、転換発作を起こすこともあります。手術前に担当医にどのようなリスクがあるのか、よく聞いておくことがとても重要です。また、手術中や手術後に出血などが起こると、麻痺や意識障害などの重い障害が出ることがあります。そのため、手術後に強い頭痛や吐き気が見られたり、意識障害や運動麻痺などが現れたりした場合には、早急に CT 検査を行い、必要に応じて再手術などの処置を行います。手術後数日間は脳浮腫が強まり、神経症状が悪化することがありますが、多くの場合、適切な薬を使うことにより改善します。指示療法。用語集、環状法サービス用語集より、画像診断とは、画像による検査を元に行われる診断のことを言います。画像検査には、X 線検査、レントゲン検査、CT 検査、MRI、磁気共鳴撮影、PET 検査、超音波、エコー、検査などの検査があります。画像診断は、治療前に原発層の状況や広がりを調べたり、治療の効果を判定したり、治療後の再発がないかを確認したりするなど、様々な目的で行われます。更新確認日、2021年7月1日、指示療法とは、がんそのものに伴う症状や、治療による副作用、合併症、後遺症による症状を軽くするための予防、治療、及びケアのことです。例えば、感染症に対する抗菌薬の投与や、薬物療法の副作用である貧血や血小板減少に対する適切な輸血療法、吐き気、嘔吐に対する制吐剤、吐き気止めの使用があります。更新確認日、2021年1月14日、関連情報、CT 検査とは、リンクが貼られています。神経拘縮、グリオーマ、治療、6、緩和ケア、指示療法、リンクが貼られています。3-3、放射線治療、高エネルギーの X 線やその他の放射線を照射して、腫瘍細胞にダメージを与える方法です。神経拘縮の治療において放射線治療は重要な治療法の一つであり、手術や薬物療法と組み合わせて行うこともあります。治療の際には、放射線をできるだけ腫瘍部分だけに照射し、正常組織には照射しないように、もしくは照射量が少なくなるようにします。用語集、環状法サービス用語集より、腫瘍とは、細胞が異常に増殖したものです。転移をしない良性腫瘍と悪性腫瘍、癌があります。更新確認日、2020年10月19日、関連情報、放射線治療、リンクが貼られています。手術、外科治療、リンクが貼られています。薬物療法、リンクが貼られています。3-3-1、局所放射線治療、神経拘縮は周囲の正常組織に浸潤していくため、腫瘍と正常組織との境界が不明瞭で、腫瘍の広がりも大きくなります。したがって、ピンポイントに高エネルギーの放射線を照射するガンマナイフやリニアック、直線加速装置を用いた低位放射線照射を行っても、腫瘍にダメージを与えて小さくすることは困難です。グレード2から4の神経拘縮に対しては、局所放射線治療を行います。腫瘍と腫瘍の浸潤部分に対して、正常な脳への影響をできるだけ少なくするために1回 1.8 から 2.0 グレーを週に5回、6週間かけて照射します。総線量54から60グレー。ガンマナイフやサイバーナイフといった低位放射線照射は、初発の神経拘縮に対して行うことはありません。用語集、環状法サービス用語集より、浸潤とは、がんが周囲に染み出るように広がっていくことです。更新確認日、2020年10月19日、3-3-2、強度変調放射線治療、IMRT、脳の正常な部位への照射を防ぐために、強度変調放射線治療、IMRT、インテンシティモダレイティッドレディエーションセラピーを行うことがあります。IMRT とは、コンピューターによる緻密な計算により、腫瘍の形状に合わせて放射線を照射することで、癌組織には高い放射線量を与える一方で、隣接する正常組織に当たる線量を低く抑えることのできる治療方法です。 3-3-3、粒子線治療、陽子線治療、重粒子線治療、粒子線治療、陽子線治療、重粒子線治療とは、陽子や重粒子、重イオンなどの粒子放射線のビームを病巣に照射する放射線治療の一つです。これらの治療は、頭頸部がんに対してはよく行われますが、神経膠腫に対して通常の放射線治療よりも効果があるかどうかは、まだ分かっていません。暴突起膠腫、性細胞腫に対する放射線治療、グレード2の暴突起膠腫、性細胞腫に対して、腫瘍が手術で全て摘出できたときは、多くの場合、そのまま経過を見ます。しかし、腫瘍が残った場合は、再発後に症状が悪化することがしばしばあるため、グレード2の神経膠腫に対しても、早期に放射線治療が行われることがあります。用語集、環状法サービス用語集より、再発とは、手術療法や薬物療法、放射線治療などの治療により、検査で癌がなくなったことを確認した後、再び癌が現れることです。治療した癌と同じ場所、あるいは近くに癌が現れるだけでなく、別の場所に、転移として癌が見つかることも含めて再発と言います。更新確認日、2024年7月2日、放射線治療の副作用、放射線治療後、比較的早い段階で現れる副作用としては、放射線が照射された部位に起こる皮膚炎、中耳炎、外耳炎などや、照射部位とは関係なく起こるだるさ、吐き気、嘔吐、食欲低下などがあります。これらの症状は通常、照射後約1ヶ月で消失します。また、放射線治療が終了して数ヶ月から数年経ってから、認知機能の低下や運動機能障害などが起こることもあります。晩期合併症。こうした影響は高齢者にやや多い傾向が見られますが、全般に副作用の現れ方や程度には個人差があります。用語集、環状法サービス用語集より、副作用とは、薬の作用の中で、治療に必要な効果以外の作用を副作用と言います。程度の差はありますが、あらゆる薬に副作用は存在します。癌の薬物療法では、癌細胞を抑える以外の作用が副作用となります。薬の種類や投与量によって起こりやすい副作用が異なります。更新確認日、2024年7月2日、晩期合併症とは、治療が終了して数ヶ月から数年後に、癌、腫瘍、そのものからの影響や、薬物療法、放射線治療など治療の影響によって生じる合併症のことです。晩期合併症は、癌の種類、発症の年齢や部位、治療法の種類や程度によって様々で、身体的な症状や二次癌の発症のみならず、精神的、社会的な問題なども含まれます。そのため、癌の治療終了後も、個別の状況に合わせて長期の経過観察、フォローアップがなされることがあります。更新確認日、2020年10月19日、関連情報、リンクが貼られています。放射線治療、だるさ、倦怠感、吐き気、嘔吐、食欲がない、食欲不振、記憶、思考、集中力などへの影響。3-4、薬物療法、グレード3および4の神経膠腫に対しては、手術後に放射線治療に加えて薬物療法を行います。グレード2の神経膠腫については、全摘出ができれば多くの場合、経過を見ますが、薬物療法を追加したり、放射線治療と薬物療法を組み合わせて行ったりすることもあります。暴突起膠腫は、性細胞腫に比べて薬物療法が効きやすい性質があります。関連情報、薬物療法、リンクが貼られています。放射線治療、リンクが貼られています。3-4-1、テモゾロミドを用いた治療。手術後に放射線治療と併用して、テモゾロミドを6週間内服します。その後、維持療法として、テモゾロミドを5日間、4週間おきに内服し、これを1コースとして、6から12コース行います。テモゾロミドは経口で服用する細胞障害性抗がん薬ですが、これまでの薬剤に比べて貧血、白血球減少、血小板減少などの骨髄抑制が軽いのが特徴です。その一方で、リンパ球減少という特徴があり、 ニューモシスチス肺炎などの特殊な肺炎を合併するリスクがありますので、予防として抗菌薬を併用することもあります。その他の主な副作用は吐き気、便秘などの消化器症状や倦怠感などがあります。これらについては、吐き気を予防する生徒剤や管下剤などの服用により症状を和らげます。用語集、肝情報サービス用語集より、白血球減少とは、血液中の白血球の数が少なくなった状態のことです。一部の薬物療法や放射線治療では、血液細胞を作る骨髄の働きが低下するため、治療後しばらくすると白血球が減少します。白血球が減少すると、細菌や真菌、カビなどの病原体に感染しやすくなります。特に、白血球の種類の一つである好中球の数が血液1マイクロリットルあたり500個未満に減少すると、感染のリスクが大幅に高くなります。更新確認日、2024年7月2日、血小板とは、血液に含まれる成分の一つで、出血が起こった時に、血液を凝固させて出血を止める役割があります。血小板が減少すると皮膚や粘膜から出血しやすくなり、多くなりすぎると血栓症、血の塊で血管が詰まる病気を起こしやすくなります。更新確認日、2024年11月6日、骨髄抑制とは、癌の治療や癌そのものの影響によって、骨髄の働きが低下し、血液細胞を正常に作れなくなった状態を言います。癌の治療では、細胞障害性抗癌薬などの薬剤や放射線治療が原因となって起こることがあります。また、造血腫瘍、血液の癌の影響や、癌が骨髄に広がることなど、癌そのものが原因となって起こることもあります。血液細胞のうち、白血球が減少すると感染症にかかりやすくなります。また、赤血球が減少すると貧血が、血小板が減少すると出血などが起こりやすくなります。更新確認日、2024年11月6日、リンパ球とは、白血球の成分の一つで、さらに細かい分類として、B 細胞、B リンパ球、T 細胞、T リンパ球、NK 細胞などがあります。これらの細胞はチームを作って、ウイルスなどの病原体や癌細胞などの異物を攻撃します。さらに、体内に侵入した異物を記憶し、その異物が再び侵入してきた時には、記憶に基づいて素早く対応し、排除する働きを持っています。更新確認日、2024年7月2日、副作用とは、薬の作用の中で、治療に必要な効果以外の作用を副作用と言います。程度の差はありますが、あらゆる薬に副作用は存在します。癌の薬物療法では、癌細胞を抑える以外の作用が副作用となります。薬の種類や投与量によって起こりやすい副作用が異なります。更新確認日、2024年7月2日、関連情報、リンクが貼られています。貧血、感染しやすい白血球減少、出血しやすい血小板減少、吐き気、嘔吐、便秘、だるさ、倦怠感、3-4-2PAV 療法。PAV 療法とは内服薬のプロカルバジン、T と注射薬のニムスチン、A または ACNU、ビンクリスチン、V の3種類の薬物を組み合わせた治療法で、6から8週間おきに投与します。白血球や血小板の減少、貧血が見られるときは、輸血を行うこともあります。3-4-3、ベバシズマブを用いた治療、個々の状態に合わせて、血管新生、腫瘍が新たに血管を作ることを阻害するベバシズマブを用いた治療を行うこともあります。神経膠腫は腫瘍を大きくする過程で、血管内皮細胞増殖因子、VEGF という物質を分泌して腫瘍への血管を発達させ、同時に、脳浮腫、脳のむくみを引き起こします。この薬は、VEGF に対する抗体であり、VEGF の働きを抑えることにより、腫瘍の血管新生を抑制し、脳浮腫やそれに伴う神経症状を改善します。治療の際は、高血圧やタンパク尿などの副作用をチェックします。用語集、肝情報サービス用語集より、腫瘍とは、細胞が異常に増殖したものです。 転移をしない良性腫瘍と悪性腫瘍、癌があります。更新確認日、2020年10月19日。抗体とは、体内に侵入した細菌やウイルスなどの異物、抗原から体を守るために白血球により作られるタンパク質で、免疫グロブリンとも呼ばれます。認識した抗原に結合し、異物として体の中から排除するように働きます。更新確認日、2020年10月19日、3-4-4、癌遺伝子パネル検査と個別化治療、神経膠腫では、標準治療がない、または治療が終了したなどの条件を満たす場合に、癌遺伝子パネル検査が行われることがあります。癌遺伝子パネル検査は、腫瘍組織の遺伝子の変異を同時に多数調べる検査で、一人一人に効果的な治療を探すために行うものです。癌遺伝子パネル検査の結果、薬物療法後の再発で腫瘍の遺伝子変異の数が多い場合には、ヒト化酵素と PD-1 モノクローナル抗体のペムブロリズマブ遺伝子組み換えの効果が期待できます。また、BRAF 遺伝子に変異がある場合は、変異型 BRAF の活性を阻害する BRAF 阻害薬の効果が期待できます。癌遺伝子パネル検査を受けても必ず治療法が見つかるわけではありませんが、標準治療がない遺伝子変異についても様々な治験や臨床試験が行われており、効果が期待できる治療法が見つかることもあります。遺伝子変異が見つかり、その遺伝子変異に対して効果が期待できる薬がある場合には、臨床試験などでその薬の使用が検討されます。用語集、癌情報サービス用語集より、遺伝子検査とは、遺伝子の異常を調べる検査です。癌に特徴的な遺伝子異常が存在する場合、極めて微量な資料からでも、特定の DNA 断片、数百から数千塩基対だけを選択的に増幅させることができます。PCR 法。この方法を用いて、診断時に迅速に遺伝子異常の有無を調べることができます。また、診断だけでなく、治療効果の判定にも用いられます。更新確認日、2021年7月1日、標準治療とは、標準治療とは、科学的根拠に基づいた観点で、現在利用できる最良の治療であることが示され、ある状態の一般的な患者さんに行われることが推奨される治療を言います。一方、推奨される治療という意味ではなく、一般的に広く行われている治療という意味で、標準治療という言葉が使われることもあるので、どちらの意味で使われているか注意する必要があります。なお、医療において、最先端の治療が最も優れているとは限りません。最先端の治療は、開発中の試験的な治療として、その効果や副作用などを調べる臨床試験で評価され、それまでの標準治療より優れていることが証明され、推奨されれば、その治療が新たな標準治療となります。更新確認日、2021年1月21日、再発とは、手術療法や薬物療法、放射線治療などの治療により、検査で癌がなくなったことを確認した後、再び癌が現れることです。治療した癌と同じ場所、あるいは近くに癌が現れるだけでなく、別の場所に転移として、癌が見つかることも含めて再発と言います。更新確認日、2024年7月2日、治験とは、新薬の開発を目的として、これまで患者さんに使われたことのない新しい薬、あるいはその病気では使われたことのない薬の安全性や有効性を調べるために行われる臨床試験のことです。新しい薬として厚生労働省から承認を得ることを目的として、主に製薬企業により行われます。更新確認日、2020年10月19日、関連情報、リンクが貼られています。癌ゲノム医療、もっと詳しく、癌遺伝子パネル検査、研究段階の医療、臨床試験、治験などについて、研究段階の医療、臨床試験、治験など、基礎知識、神経膠腫、グリオーマ、臨床試験、神経膠腫、グリオーマの臨床試験を探す、脳浮腫に対する治療、脳浮腫に対しては、ステロイドを使用します。脳浮腫によって頭痛や手足の麻痺など様々な症状が現れても、 ステロイド治療により症状が劇的に改善することがあります。ただし、ステロイドの効果は一時的なものです。腫瘍が増大傾向にある場合には、ステロイドを増量しますが、胃潰瘍や糖尿病、感染、肺炎などが起こりやすくなる、骨折などの副作用に注意が必要です。また、強い脳浮腫に対しては、ベバシズマブの投与が効果的で、高圧腫で手術後も強い神経症状がある場合には、初期治療から使用します。用語集、肝情報サービス用語集より、腫瘍とは、細胞が異常に増殖したものです。転移をしない良性腫瘍と悪性腫瘍、癌があります。更新確認日、2020年10月19日、副作用とは、薬の作用の中で、治療に必要な効果以外の作用を副作用と言います。程度の差はありますが、あらゆる薬に副作用は存在します。癌の薬物療法では、癌細胞を抑える以外の作用が副作用となります。薬の種類や投与量によって起こりやすい副作用が異なります。更新確認日、2024年7月2日、痙攣発作、転換に対する治療。脳の神経細胞は、その一つ一つが適切な信号を送り出すことによって、体の働きを調節します。ところが、何らかの刺激が原因で脳のある場所の神経細胞が一斉に興奮し、一度に信号を送ることがあります。この時に起こる発作を痙攣発作と言い、発作が繰り返し起こる場合には転換と呼びます。脳腫瘍によって起こるほか、その摘出後でも起こることがあります。刺激された脳とは反対側の手または足が自分の意思に反して震える、言葉が話せなくなるなど、様々な症状が起こります。脳全体に神経細胞の異常な興奮が広がると意識を失い、全身の筋肉が震えたり、突っ張ったりする大発作となります。大発作が起こると、脳に酸素が十分行き渡らなくなり、重篤な事態を引き起こす可能性もあります。この場合、すぐに医師に痙攣発作を止める処置をしてもらう必要があります。痙攣発作を予防するために、抗転換薬が処方されます。規則正しく服用を続けることで、発作を起こさずに生活することが期待できます。自らの判断で薬の飲み方を変えたり、服用をやめたりしないことが重要です。最近は、痙攣を起こしていない場合、肝機能障害や薬疹などのリスク、他の薬との相互作用を考慮し、抗転換薬を予防的に処方しないこともあります。担当医とよく相談してください。なお、痙攣発作がある場合や、発作を起こす危険がある場合には、車の運転はできません。3-5、交流電浄療法。大脳に生じた初発の高画腫に対しては、化学放射線療法、放射線治療と薬物療法、化学療法を併用する治療法の後、テモゾロミドによる維持療法と並行して交流電浄療法を行うことがあります。交流電浄療法では、交流電浄腫瘍治療システムという治療機器を1日18時間以上装着します。3-6、緩和ケア、支持療法、癌になると、体や治療そのものだけでなく、仕事のこと、経済的なことを含めた将来への不安などの辛さも経験すると言われています。緩和ケアは、癌に伴う体の辛さだけでなく、治療によって社会とのつながりが薄くなったりした時の心の辛さを和らげるものです。支持療法は、癌そのものによる症状や、癌の治療に伴う副作用、合併症、後遺症を軽くしたりするために行われる予防、治療及びケアのことです。決して終末期だけのものではなく、癌と診断された時から始まります。辛さを感じる時には、癌の治療とともに、いつでも受けることができます。本人にしかわからない辛さについても、積極的に医療者に話してみてください。今の辛さが和らぐきっかけになるかもしれません。用語集、癌情報サービス用語集より、緩和ケアとは、緩和ケアとは、癌の患者さんの体や心の辛さを和らげ、生活やその人らしさを大切にする考え方です。身体的、精神的、社会的、スピリチュアル、霊的な苦痛について、辛さを和らげる医療やケアを積極的に行い、患者さんと家族の社会生活を含めて支える、 緩和ケアの考え方を早い時期から取り入れていくことで、癌の患者さんと家族の療養生活の質をより良いものにしていくことができます。更新確認日、2020年10月19日、支持療法とは、癌そのものに伴う症状や、治療による副作用、合併症、後遺症による症状を軽くするための予防、治療、およびケアのことです。例えば、感染症に対する抗菌薬の投与や、薬物療法の副作用である貧血や血小板減少に対する適切な輸血療法、吐き気、嘔吐に対する生徒剤、吐き気止めの使用があります。更新確認日、2021年1月14日、副作用とは、薬の作用の中で、治療に必要な効果以外の作用を副作用と言います。程度の差はありますが、あらゆる薬に副作用は存在します。癌の薬物療法では、癌細胞を抑える以外の作用が副作用となります。薬の種類や投与量によって起こりやすい副作用が異なります。更新確認日、2024年7月2日、関連情報、緩和ケア、リンクが貼られています。様々な症状への対応には、症状別に、癌そのものや治療に伴って起こることがある症状や原因の説明、ご本人や周りの人ができる工夫などを紹介しているページへのリンクを掲載しています。様々な症状への対応、リンクが貼られています。脳腫瘍の患者が利用できる社会保障制度や自宅での生活の注意点、支持療法に関する情報を掲載しています。日本脳腫瘍学会、脳腫瘍支持療法情報、リンクが貼られています。3-7、リハビリテーション。リハビリテーションが、癌や癌の治療による体への影響に対する回復力を高め、残っている体の能力を維持、向上させるために行われます。また、緩和ケアの一環として、心と体の様々な辛さに対処する目的でも行われます。一般的に、治療中や治療終了後は体を動かす機会が減り、身体機能が低下します。そこで、医師の指示のもと、筋力トレーニングや有酸素運動、日常の身体活動などをリハビリテーションとして行うことが大切だと考えられています。日常生活の中でできるトレーニングについて、医師に確認しましょう。脳腫瘍、神経膠腫では、手足の麻痺、歩行障害や言語障害などがある場合に、リハビリテーションを実施します。また、手術後に安静状態が続くことによる関節の拘縮、関節が固まって動きが悪くなること、予防のためのリハビリテーションや、食事などの日常生活に合わせたリハビリテーションも必要に応じて追加されます。用語集、癌情報サービス用語集より、緩和ケアとは、緩和ケアとは、癌の患者さんの体や心の辛さを和らげ、生活やその人らしさを大切にする考え方です。身体的、精神的、社会的、スピリチュアル、霊的な苦痛について、辛さを和らげる医療やケアを積極的に行い、患者さんと家族の社会生活を含めて支える、緩和ケア、の考え方を早い時期から取り入れていくことで、癌の患者さんと家族の療養生活の質をより良いものにしていくことができます。更新確認日、2020年10月19日、関連情報、癌とリハビリテーション医療、リンクが貼られています。緩和ケア、リンクが貼られています。3-8、再発した場合の治療。再発とは、治療によって、見かけ上亡くなったことが確認された癌が、再び現れることです。原発層のあった場所やその近くに、癌が再び現れることだけでなく、別の臓器で転移として、見つかることも含めて再発と言います。神経膠腫、脳腫瘍がどのように再発するかは、腫瘍の種類によって異なりますが、多くの場合、もともと腫瘍があった場所の近くに再発、局所再発が起こります。グレード4の膠芽腫は、初期治療が終わって数ヶ月から1年以内に再発することが多く、治療が難しくなってくるのが現状です。再発した場合には、手術や細胞障害性抗がん薬の変更、追加などを行います。再発した神経膠腫に対して、国内外で分子標的薬などの薬物療法が臨床試験として行われています。しかし、 これらは一部の限られた病院でのみ実施が可能です。臨床試験の実施状況、受診可能な病院に関しては、まずは担当医にご相談ください。関連情報の全国の希少がんセンターに設置されている希少がんホットラインに電話相談したり、研究段階の医療、臨床試験、治験などについて、国立保健医療科学院臨床研究情報ポータルサイト、国立保健医療科学院臨床研究等提出公開システム JRCT 臨床研究検索などのウェブサイトで調べたりすることもできます。再発といっても一人一人状況は異なります。病気の広がりや再発までの期間、これまで受けてきた治療内容などによって総合的に治療法を検討し、状況に応じて治療やその後のケアを決めていきます。用語集、癌情報サービス用語集より、再発とは、手術療法や薬物療法、放射線治療などの治療により、検査で癌がなくなったことを確認した後、再び癌が現れることです。治療した癌と同じ場所、あるいは近くに癌が現れるだけでなく、別の場所に転移として、癌が見つかることも含めて再発と言います。更新確認日、2024年7月2日、腫瘍とは、細胞が異常に増殖したものです。転移をしない良性腫瘍と悪性腫瘍、癌があります。更新確認日、2020年10月19日、局所再発とは、最初の癌と同じ場所、あるいはごく近くに癌が再発することを言います。更新確認日、2020年10月19日、関連情報、リンクが貼られています。全国の希少がんセンターに設置されている希少がんホットライン、研究段階の医療、臨床試験、治験などについて、国立保健医療科学院臨床研究情報ポータルサイト、国立保健医療科学院臨床研究等提出公開システム、JRCT 臨床研究検索、転移、再発、緩和ケア、痛み、手術、外科治療、薬物療法、更新確認日、2023年10月20日。4、神経膠腫、グリオーマ、療養。4-1、経過観察。一通りの治療を終えた後も、定期的に通院して検査を受けます。検査を受ける頻度は、癌の進行度や治療法によって異なります。神経膠腫では、定期的に MRI 検査による頭部の画像診断を行います。また、テモゾロミドなどの薬物療法を継続している場合には、白血球や血小板が減少していないかを定期的に採血して調べます。ベバシズマブの場合には、高血圧やタンパク尿などのチェックも行います。神経膠腫の症状は一人一人異なり、治療法も未だ課題が多いのが現状です。しかし、新しい薬剤や治療法も臨床試験が行われて少しずつ開発されており、神経膠腫の治療をしながらこれまで通りに仕事をしている人も少なくありません。神経膠腫の治療ではほとんどの場合、入院や定期的な通院、自宅療養が必要となります。そのため、できれば周りの人に病気のことを伝え、理解と協力を得るよう努めましょう。生活や仕事、暮らしのこと、周囲への使い方などについては、関連情報、周りの人に病気のことを伝える、もご参照ください。用語集、癌情報サービス用語集より、再発、とは、手術療法や薬物療法、放射線治療などの治療により、検査で癌がなくなったことを確認した後、再び癌が現れることです。治療した癌と同じ場所、あるいは近くに癌が現れるだけでなく、別の場所に転移、として、癌が見つかることも含めて再発と言います。更新確認日、2024年7月2日、画像診断とは、画像による検査を元に行われる診断のことを言います。画像検査には、X 線検査、レントゲン検査、CT 検査、MRI、磁気共鳴撮影、PET 検査、超音波、エコー、検査などの検査があります。画像診断は、治療前に原発層の状況や広がりを調べたり、治療の効果を判定したり、治療後の再発がないかを確認したりするなど、様々な目的で行われます。更新確認日、2021年7月1日、白血球減少とは、 血液中の白血球の数が少なくなった状態のことです。一部の薬物療法や放射線治療では、血液細胞を作る骨髄の働きが低下するため、治療後しばらくすると白血球が減少します。白血球が減少すると、細菌や真菌、カビなどの病原体に感染しやすくなります。特に、白血球の種類の一つである好中球の数が血液1マイクロリットルあたり500個未満に減少すると、感染のリスクが大幅に高くなります。更新確認日、2024年7月2日、関連情報、リンクが貼られています。神経拘縮、グリオーマ、検査、MRI 検査とは、薬物療法、出血しやすい血小板減少、周りの人に病気のことを伝える。4-2、日常生活を送る上で、規則正しい生活を送ることで、体調の維持や回復を図ることができます。禁煙すること、飲酒を控えること、バランスの良い食事をとること、適度に運動することなどを日常的に心がけることが大切です。症状や治療の状況により日常生活の注意点は異なります。体調を確認しながら、担当医とよく相談をして、無理のない範囲で過ごしましょう。腫瘍や治療の影響で、運動機能や認知機能に障害が起こることがあるため、これら機能の評価を行いながら、必要に応じてリハビリテーション、リハビリが実施されます。運動機能障害や高次脳機能障害は、一人一人の状況によって様々です。入院中にはわからなくても、退院して普段の仕事や生活に戻った時に、以前できたことが同じようにできないなど、障害に気づくこともあります。日常生活の中で、困ったことや気になることがあれば、早めに担当医や看護師、リハビリのスタッフ、一般に、作業療法士や理学療法士、言語聴覚士などに相談しましょう。神経症状、運動や感覚、思考や言語などの様々な機能が障害されて起こる症状が強い場合には、訪問看護師や医師による在宅緩和ケアを受けることもできます。用語集、環状法サービス用語集より、作業療法士、とは、厚生労働大臣の免許を受けて、生活における身近な作業活動、手芸、工作などを用いて、患者の食事や洗面、入浴、着替えなどの日常生活機能を回復、維持させたり、改善したりする役割を担う専門家のことです。OT、英語名、オキュペーショナル、セラピストの略。更新、確認日、2021年1月14日、理学療法士、とは、癌の発症や治療に伴う体力低下などによって、日常生活に必要な動作がしづらい、もしくはその可能性がある患者に、運動療法などのリハビリテーションを行う専門家のことです。PT、英語名、フィジカル、セラピストの略。更新、確認日、2020年12月24日、言語聴覚士、とは、難聴や発声、発語などの障害と、その影響でコミュニケーションに問題がある場合や、飲み込みがうまくできない患者に訓練、指導、助言を行い、日常生活の機能回復や改善のためのリハビリテーションを行う専門家のことです。ST、英語名、スピーチ、ランゲージ、ヒアリング、セラピストの略。更新、確認日、2020年12月24日、訪問看護、とは、看護師や保健師が、在宅で療養している患者さんの自宅を訪問して医療面から療養生活の支援を行うサービスのことです。主治医の指示に基づいた生活支援、リハビリテーション、床ずれ予防処置、カテーテル管理、介護や看護に関する相談などがあります。医療保険または介護保険を利用してこのサービスを受けることができます。更新、確認日、2020年10月19日、在宅緩和ケア。とは、在宅で療養している患者さんに対する緩和ケアのことです。癌に伴う様々な問題、痛み、不快な症状、家族との関係、精神的不安、経済的不安などに対して、在宅でも患者さんが療養しやすい環境を整えるという観点で、医療的な面だけではなく様々な視野から総合的に支えていきます。更新、確認日、2020年10月19日。関連情報、神経拘縮、グリオーマ、治療、7、リハビリテーション。 リンクが貼られています。4-2-1、薬物療法中の日常生活について、支持療法の進歩により、薬物療法の副作用を予防したり、症状を緩和したりできるようになりました。最近では通院で薬物療法を行うことが増えています。通院による薬物療法は、仕事や家事、育児、介護など今まで通りの日常生活を続けながら治療を受けることができますが、体調が悪くてもつい無理をしてしまいがちです。日常生活を送りながらも、治療によって万全の体調ではないことを忘れないようにしましょう。また、常に医療者がそばにいるわけではないので不安に感じることもあるかもしれません。予想される副作用や現れる時期、対処法について医師や看護師、薬剤師に事前に確認し、通院時には疑問点や不安などをその都度解消しながら、治療を進めるようにしましょう。用語集、環状法サービス用語集より、副作用とは、薬の作用の中で、治療に必要な効果以外の作用を副作用と言います。程度の差はありますが、あらゆる薬に副作用は存在します。癌の薬物療法では、癌細胞を抑える以外の作用が副作用となります。薬の種類や投与量によって起こりやすい副作用が異なります。更新・確認日、2024年7月2日、支持療法とは、癌そのものに伴う症状や、治療による副作用、合併症、後遺症による症状を軽くするための予防、治療、及びケアのことです。例えば、感染症に対する抗菌薬の投与や、薬物療法の副作用である貧血や血小板減少に対する適切な輸血療法、吐き気、嘔吐に対する生徒剤、吐き気止めの使用があります。更新・確認日、2021年1月14日、関連情報、薬物療法、リンクが貼られています。4-2-2、性生活について、性生活が癌の進行に悪影響を与えることがありません。また、性交渉によってパートナーに悪い影響を与えることもありません。しかし、癌や癌の治療は、性機能そのものや、性に関わる気持ちに影響を与えることがあります。癌や癌の治療による性生活への影響や相談先などに関する情報は、癌や癌の治療による性生活への影響をご覧ください。薬物療法中やその後は、膣分泌物や精液に薬の成分が含まれることがあるため、パートナーが薬の影響を受けないようにコンドームを使いましょう。また、薬は胎児に影響を及ぼすため、治療中や治療終了後一定期間は避妊しましょう。経口避妊薬などの特殊なホルモン剤を飲むときは、担当医に相談してください。関連情報、リンクが貼られています。癌や癌の治療による性生活への影響、妊孕性、男性患者とその関係者の方へ、一癌の治療による生殖機能への影響、妊孕性、女性患者とその関係者の方へ、一癌の治療による生殖機能への影響、以下の関連情報では、療養中に役立つ制度やサービスの情報を掲載しています。関連情報、癌と診断されてからの働き方について Q&A 形式で紹介しています。癌と仕事、リンクが貼られています。癌の治療にかかる主な費用や利用できる制度、相談窓口などのお金に関する情報について掲載しています。癌とお金、リンクが貼られています。治療で不安なこと、痛みや辛さ、治療費のことなど、癌に関する様々な相談に対応する窓口について紹介しています。癌の相談、リンクが貼られています。各都道府県などが発行している癌に関する冊子やホームページへのリンクを掲載しています。地域の癌情報、リンクが貼られています。更新・確認日、2025年4月1日。5、神経膠腫、グリオーマ、臨床試験。より優れた標準治療の確立を目指して、臨床試験による研究段階の医療が行われています。現在行われている標準治療は、より多くの人により優れた治療を提供できるように、研究段階の医療による研究・開発の積み重ねで作り上げられてきました。用語集、環状法サービス用語集より、標準治療とは、科学的根拠に基づいた観点で、現在利用できる最良の治療であることが示され、 ある状態の一般的な患者さんに行われることが推奨される治療を言います。一方、推奨される治療という意味ではなく、一般的に広く行われている治療という意味で、標準治療という言葉が使われることもあるので、どちらの意味で使われているか注意する必要があります。なお、医療において、最先端の治療が最も優れているとは限りません。最先端の治療は、開発中の試験的な治療として、その効果や副作用などを調べる臨床試験で評価され、それまでの標準治療より優れていることが証明され、推奨されれば、その治療が新たな標準治療となります。更新確認日、2021年1月21日、関連情報、研究段階の医療、臨床試験、治験など基礎知識、リンクが貼られています。神経膠腫、グリオーマの臨床試験を探す。国内で行われている神経膠腫、グリオーマの臨床試験が検索できます。癌の臨床試験を探す。チャットで検索。リンクが貼られています。入力ボックスに、神経膠腫、もしくは、グリオーマと入れて検索を始めてください。チャット形式で検索することができます。癌の臨床試験を探す。カテゴリーで検索。脳腫瘍。リンクが貼られています。国内で行われている脳腫瘍の臨床試験の一覧が出ます。神経膠腫、グリオーマは脳腫瘍の一つです。臨床試験への参加を検討する際は、以下の点にご留意ください。臨床試験への参加を検討したい場合には、担当医にご相談ください。癌の種類や状態によっては、臨床試験が見つからないこともあります。また、見つかったとしても、必ず参加できるとは限りません。関連情報、癌の臨床試験への参加を考えるときに、知っておきたい情報について掲載しています。研究段階の医療、臨床試験、治験など基礎知識に研究段階の医療を受けるには、リンクが貼られています。癌の臨床試験を探すの使い方のコツや注意事項がまとめてあります。癌の臨床試験を探す、リンクが貼られています。現在行われている臨床試験を探すことができます。対象疾患に、神経膠腫、性細胞腫、膠芽腫、などの病名を入れて検索してください。臨床試験が行われている施設も調べることができます。国立保健医療科学院、臨床研究等提出公開システム、JRCT、臨床研究検索、リンクが貼られています。日本で行われている臨床研究、試験の情報を検索できるサイトです。その他、病気の解説や治療薬、海外の治療薬や試験情報も調べることができます。国立保健医療科学院、臨床研究情報ポータルサイト、リンクが貼られています。更新確認日、2023年10月20日。6、神経膠腫、グリオーマ、患者数、癌統計。6-1、患者数。2020年に日本全国で、神経膠腫、グリオーマを含めて悪性の脳腫瘍と診断されたのは、小児を含めて5714例、人です。関連情報、癌種別統計情報、脳中枢神経系では、脳腫瘍のうち、悪性の脳腫瘍を集計しています。神経膠腫、グリオーマは、脳腫瘍の一つです。癌統計、癌種別統計情報、脳中枢神経系、癌統計サイト、リンクが貼られています。6-2、生存率、癌の治療成績を示す指標の一つとして、生存率があります。生存率とは、癌と診断されてからある一定の期間経過した時点で生存している割合のことで、通常はパーセンテージで示します。癌の治療成績を表す指標としては、診断から5年後の数値である5年生存率がよく使われます。以下に、日本脳神経外科学会脳腫瘍全国統計委員会、The Committee of Brain Tumor Registry of Japan が公表している全国調査から算出された神経膠腫の5年生存率を示します。表4。このデータは、およそ15年前の癌の診断、治療に基づくものです。現在の治療成績は、診断や治療の進歩により、下記の数字より向上していると考えられます。データは平均的、かつ確率として推測されるものであるため、 すべての人に当てはまる値ではありません。神経膠腫の生存率を見る。治療については、手術、外科治療だけではなく、放射線治療、薬物療法、その他の何らかの治療を受けた人が対象となっています。そのため、各施設で公表している、手術だけを受けた人を対象とした生存率とは異なる場合があります。表4、神経膠腫のグレード別の生存率、2005から2008年に治療を行った人、The Committee of Brain Tumor Registry of Japan、Report of Brain Tumor Registry of Japan、2005-2008、14th Edition、Neurology Medical、Childs Ca 2017、サプリメント57より作成。説明。神経膠腫の悪性度、グレードと診断ごとに、5年生存率を示した表です。グレード2では、胞突起膠腫 91.9%、性細胞腫 76.9%、グレード3では、胞突起膠腫 62.6%、性細胞腫 43.2%、グレード4では、膠芽腫 16.0%、説明終わり、表終わり、用語集、肝情報サービス用語集より、生存率、とは、ある病気、肝の診断から一定期間後に生存している人の割合を言います。通常はパーセントで表します。5年生存率が最もよく用いられますが、目的に応じて、1年、3年、10年生存率や、それらをつないだ生存曲線なども用いられます。なお、生存率は、計算する対象の特性、年齢、性別などや、病気の進行度、早期の癌化、進行した癌化などの影響を受けます。そのため、生存率を複数の病院や癌種の間で比較する場合は、どのような対象についてどのような方法で計算しているかに注意する必要があります。更新確認日、2025年2月26日、更新確認日、2023年10月20日。7、神経膠腫、グリオーマ、予防、検診。7-1、発生要因。神経膠腫の発生要因はほとんど明らかになっていません。関連情報、発生要因に関する癌情報サービスの記載方針を掲載しています。癌情報作成方法、企画、情報作成、評価、それぞれの癌の解説における発生要因の記載方針、リンクが貼られています。7-2、予防と癌検診。7-2-1、予防。日本人を対象とした研究では、癌全般の予防には禁煙すること、飲酒を控えること、バランスの良い食事をとること、活発に体を動かすこと、適正な体型を維持すること、感染を予防することが有効であることが分かっています。神経膠腫については、現在のところ、特有の予防法は確立されていません。関連情報、科学的根拠に基づく癌予防、リンクが貼られています。7-2-2、癌検診。癌検診の目的は、癌を早期発見し、適切な治療を行うことで、癌による死亡を減少させることです。我が国では、厚生労働省の癌予防重点健康教育及び癌検診実施のための指針、令和6年一部改正で、癌検診の方法が定められています。神経膠腫については、現在は指針として定められている検診はありません。悪性脳腫瘍は症状が急速に進行することが特徴のため、気になる症状がある場合は、脳神経外科や脳神経内科、神経内科を早めに受診することが大切です。具体的な症状については、関連情報の神経膠腫、グリオーマ、神経膠腫、グリオーマについて、3、症状をご確認ください。また、癌検診は、症状がない健康な人を対象に行われるものです。症状を元に受診して行われる検査や、治療後の経過観察で行われる定期検査は、ここでいう癌検診とは異なります。関連情報、癌検診について、リンクが貼られています。神経膠腫、グリオーマ、神経膠腫、グリオーマについて、3、症状、リンクが貼られています。更新、確認日、2025年4月1日。8、神経膠腫、グリオーマ、関連リンク、参考資料。8-1、神経膠腫、グリオーマの相談先、病院を探す。 がん診療連携拠点病院、地域がん診療病院とは、専門的で質の高いがん医療を提供する病院として国が指定した病院です。これらの病院では、がんに関する相談窓口、がん相談支援センターを設置しており、病院の探し方についても相談できます。以下の相談先、病院を探す、では、脳腫瘍の診療を行う、がん診療連携拠点病院などの病院や、がん相談支援センターを探すことができます。また、診療や治療の実施状況や、病院の種類などで絞り込んで検索をすることや、院内がん登録の件数などを確認することもできます。神経膠腫、グリオーマは脳腫瘍の一つです。1. 相談先、病院を探す、脳腫瘍、リンクが貼られています。用語集、がん情報サービス用語集より、がん診療連携拠点病院、とは、専門的ながん医療の提供、地域のがん診療の連携協力体制の整備、患者、住民への相談支援や情報提供などの役割を担う病院として、国が定める指定要件を踏まえて都道府県知事が推薦したものについて、厚生労働大臣が適当と認め、指定した病院です。がん診療連携拠点病院には、各都道府県で中心的役割を果たす、都道府県がん診療連携拠点病院と、都道府県が定める地域ごとに中心的な役割を果たす、地域がん診療連携拠点病院があります。更新・確認日、2024年7月2日、地域がん診療病院、とは、全国どこでも質の高いがん医療が受けられるよう、がん診療連携拠点病院がない、がん医療圏、都道府県が定めるがんの地域医療の基本的な単位に、都道府県知事の推薦をもとに厚生労働大臣が指定した病院です。都道府県のがん診療連携拠点病院と合わせて一つのグループとして指定され、拠点病院と連携しつつ、専門的ながん医療の提供、相談支援や情報提供を行っています。令和6年4月1日現在、61箇所が指定されています。更新・確認日、2024年12月27日、院内がん登録、とは、がんの医療を提供する、その病院で見られたすべてのがんについて、がんの種類、治療の状況などに関する情報を記録し、保存することです。更新・確認日、2021年1月14日、関連情報、リンクが貼られています。がん相談支援センターとは、がん相談支援センターで相談できることの例と利用者の声。8-2、関連リンク、関連情報、脳腫瘍について解説した市民公開講座が視聴できます。また、脳腫瘍の患者が利用できる社会保障制度や自宅での生活の注意点、支持療法に関する情報を掲載しています。日本脳腫瘍学会ウェブサイト、リンクが貼られています。8-3、参考資料。1、The Committee of Brain Tumor Registry of Japan。Report of Brain Tumor Registry of Japan 2005-2008-14th Edition Neurogia Medical Childica 2017 Supplement 57 2. 日本脳腫瘍学会編脳腫瘍診療ガイドライン 1. 成人脳腫瘍編 2. 小児脳腫瘍編2019年版2019年金原出版 3. 臨床病理脳腫瘍取扱規約第4版2018年、金原出版。4、インターナショナルエージェンシーフォーリサーチオンキャンサー。エディトーズ、WHO クラシフィケーションオブトゥーマーズオブザセントラルナーバスシステム 5THED、2021、ワールドヘルスオーガニゼーション。5、国立がん研究センター内科レジデント N、がん診療レジデントマニュアル、第9版。2022年、医学書院。6、厚生労働省ウェブサイト。抗がん剤報告書、塩酸プロカルバジン、脳腫瘍、2004年、閲覧日、2023年7月5日、https://www.mhlw.go.jp/.読み.http://www.mhlw.go.jp/.7、厚生労働省ウェブサイト、抗がん剤報告書、硫酸ビンクリスチン、脳腫瘍、2004年、閲覧日、2023年7月5日、 https://www.mhlw.go.jp/yomi https://www.mhlw.go.jp/8 日本分子腫瘍マーカー研究改編分子腫瘍マーカー診療ガイドライン第2版2021年金原出版作成協力関連情報編集委員作成協力者作成委員2023年度のご協力者リンクが貼られています。更新確認日2023年10月20日本書の制作について堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センターと国立がん研究センターとはがん医療療養生活に関する情報の作成及び普及において連携する協定を結んでいます。本書は本協定に基づき国立がん研究センターが点訳翻訳にあたっての正確な読み方図の解読などに関する専門的な助言にあたり堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センターボランティアの全面的な協力を得て制作したものです。本書の制作について終わりレイジーと証拠付け神経拘縮グリオーマ更新確認日2023年11月27日制作堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センター制作協力テキスト化堺制作完了2025年6月。